高山俊吉気分青信号。
こんにちは。反則金のお話をしましょうね。河野太郎デジタル大臣が最近こういうことを指摘されたという報道があります。それは青切符というのはこれは任意だから従わなくても別に何か法律に違反することにはならない、こういうことをおっしゃったという話です。青切符というのは交通反則告知書と言われて、一般には青切符で大体知られてますけれども、あまり重大でない交通違反などをしたときには青切符の対象となる。重大な交通違反、例えば高速の速度違反とかですね、そうなると赤切符ということになるんだ。このあたりのことは多くのドライバーはご存知だと思いますが、このそれぞれの、なんて言いましょうか、性格というか特徴というか、それはそんなによく理解されてはいない、そう思います。河野大臣がそういう説明をしたことが驚きを持って受け止められて、そんなことがあるのですか、これは義務ではないのですか、というようなそういう反応がかなりあったそうです。で、結論から言うと河野大臣の指摘は別に間違ってはいない。青切符というのは従う義務はない、任意のことであるということになります。で、少しこれは歴史を話しないと分かりにくいので少しだけ申しますと、これは1968年に施行された、もう50年を超える歴史を持つシステムなのですけれども、それまでは交通反則通告制度というのはなくて、速度違反はどんなにちょっとした速度違反であっても罰金の対象だったんですね。たくさんの道路交通法違反、これは一時停止にしても通行区分違反にしても何から何まで罰金以上という、罰金という制度にの中で考えられていた。で、罰金というのはこれは刑罰でして、いわば前科にもなるわけですね。犯罪ということになります。懲役とか禁錮とかいうのを聞きになったことがあると思いますけれども、それと並ぶのが罰金です。で、交通情勢が非常にこう大きく発展をして、いわば車社会化のがものすごい勢いで進んでいったときに、交通違反もものすごい勢いで増えていった。で、そのため罰金ということになると、その事務処理に検察庁も裁判所も追われることになって、いわば仕事がパンク状態になった。で、その中で軽微な罰金については反則金という制度を作って、反則金を納めれば刑罰に処することをしないでもいいという、そういう、いわば抜け道といいますかね、そういう方法を編み出した。これが1968年だったんですね。で、それを施行し、皆さん前科にならないという道もありますよと、それほど悪質な違反でなければ反則制度を取ってもいいですよ、罰金にならないでも済むのです、こういう宣伝の下で採用された交通反則通告制度に多くのドライバーがなだれ込むように入っていったんですね。前科にならないならいいじゃないか、刑事裁判で検察庁まで出かけていって検察官から取り調べを受けるなどということもしなくて済むなら楽ではないかと、こういうことになっていったんです。で、その結果交通違反のもう 90% もの人たちが反則金、つまり青切符の 元で処理されるというやり方を受け入れることになっていった。でそこでは強制とか任意とかいう議論は、まあ、論ずるまでもなく、それが助かるならその方がいいという議論であったわけです。でただ実際に違反をしたっていうふうに警察に言われて、自分は一時停止をしていますとか信号無視をしていませんとか、そういうことを言いたいと考えている人はどうしたらいいのかということになりました。でそれは何か自分自身に言いたいことがあるならば、警察検察でその言い分を主張するという機会は保障します。それを選択したいと思う人はそちらでどうぞと、こういう道も一番最初の時から用意されていました。どちらを選ぶかはあなたの自由ですということだったんです。それこそ河野大臣が言う通りに。だけれどもこの安楽、安易に結論が出されるという道筋ができたことは、いろいろな問題もはらみました。それは本当は言い分があるんだけれども、めんどくさいやり方を通すよりはもう仕方がない。諦めて反則金を納めて終わりにするかと。こういう人たちをも生んでしまったということです。で、どうしても納得がいかないというような、そういう、まあ、気持ちを持った人は従前通り、調べを受けて、そして検察庁がその人を起訴するかしないかというようなところに自分をかけて、自分の言い分を言っていくという人たちも残りました。まあ、その状況で今日に至ってます。だから自分は反則金を納めることはしたくないと思う人はどうぞということにもなります。めんどくさいことをされるのは嫌だから、警察も検察もできることなら青切符でもう終わりにしてほしいという、そういう思いは強く持たれています。それはその役所、警察や検察庁の仕事が増えることが困るというような、そんな問題意識も実は見え隠れするのですけれども、事実としてはそうです。まあ、そういう状況の中で今自分はどちらの道筋を取るかということを選択するということが可能なのだということは、この機会に改めてしっかりと申し上げておきたいというふうに思います。検察庁はご本人の言い分には相応に理由があるというふうに考えたときには、犯罪が成立しない可能性もあるという判断をする場合も、犯罪は成立すると思うけれどもあえて処罰することはないなというふうに考える場合も不起訴ということにします。きちんと言い分を言って納得をしてもらって、検察庁でこれを不起訴で終わらせるという方も、もう数としては決して少なくありません。私のところに相談に来られる方の中にも、そういう気持ちを持ってきちんと検察官と対峙して言い分を言っていくということをする人もいます。そのことは皆さん方も頭に置いておかれて悪くないというふうには私は思います。さあそういう状況の中で、皆さん方は違反を問題にされた時にはどうするかということは、それはそれできちんと考えて対応するということが大事で、その場合の基本になるのはやはり道路交通法に関するきちんとした認識というんでしょうか、知識ですね。それが求められます。なんとなく納得しないということだけではそれは勝負になりません。どうして自分はこの処分をされるべきではないと考えるかというところについて確かな根拠を持つ必要があります。まあ、その辺のところはまた週を変えてお話をしたいと思いますけれども、青切符とそしてそれで終わらない赤切符という2つの仕組みがあるのだということを今週はお話をしておきたいと思いました。またこれは続けたお話をしましょう。よろしくお願いをします。それでは今週はここまでです。